ストレスをためる人とためない人の30の違い。その1。ストレスの本当の解決は短期ではなく長期で考えること。ストレスを解消させるためにあなたはどのような手段を使いますか？即効性のある方法。この方法に誰もが魅力を感じ、興味を持ち、試したくなるでしょう。こうした話、広告、メディアに飛びつく人は要注意です。さて、ここで少し表現を変えます。1. 即効性はあるが副作用がある方法。2. 即効性はないが副作用がなく確実に改善される方法。まず、1の方法を麻薬的療法と言います。即効性はありますが、持続する期間が短く、後から強い副作用があります。続いて、2の方法を漢方薬的療法と言います。即効性はないものの副作用はなく、ゆっくりですが確実に効果が出てくるものです。このように比較をすれば、ほとんどの人が2を選び始めます。比べると冷静になって、考えることができ、本当に自分のためになる選択ができるようになります。マスメディアでは、こういう冷静な比較より即効性のある方法に絞って話をしていることが多いと感じます。この方法に飛びつく人が多く、視聴率を上げやすいからです。一時的には強い効果がありますが、持続せず短期です。また、副作用があるため、本当のストレス改善にはなりません。私は、根底から改善するストレス解消を伝えたいと考えます。今回のお話は、ストレスをためる人、ためない人、というテーマです。徹底的に、2の漢方薬的療法に絞ってお話をします。即効性はないが、ゆっくり、効果が現れ、確実に改善に向かう方法です。こういうお話を、私は、ずっとしたかったのです。本当の改善、そろそろ始めませんか？漢方薬的療法で本当の改善をする。ストレスをためる人とためない人の30の違い。その2。ストレスのほとんどは肉体的、より精神的、である。ストレスをためている人が増えています。ストレスにはどのような種類があるのでしょうか？大きく分けて次の2種類があります。肉体的ストレス。精神的ストレス。激しい運動をした後に感じる疲労は肉体的ストレスです。転んだ時にすりむいて怪我をした時に感じる痛みも肉体的ストレスです。疲れを回復させるために私たちは治療をしたり睡眠をとったりお風呂に入ったりします。肉体的ストレスは回復しやすいものです。回復法がはっきりしていますから対処もしやすく時間とともに自然と回復へ向かうことがほとんどです。本当に問題となるのは精神的ストレスのパターンです。私たちが本当にストレスと認識している多くは精神面を指しています。テストで悪い点を取って気持ちが落ち込みます。友人と喧嘩をしてイライラします。反りの合わない人と一緒に仕事をすることになり人間関係に悩みます。とりわけ人間関係によるトラブルが多く精神的に起こり苦しみ、悲しみ、イライラ、落ち込みを感じストレスになっています。ストレスを感じることのほとんどは精神的でありまたすぐ回復させることが難しくて立ちが悪いのです。ストレスの大半は肉体より精神的であることに気づく。ストレスをためる人とためない人の30の違い。その3。心の運転は車の運転と同じ。事故を起こす原因は運転にある。一般的にストレスといえば精神的ストレスです。精神的ストレスといえば人間関係が原因となるものがほとんど。では人間関係のもつれの原因はどこにあるのかというと自分の心にあります。心の運転に問題があるためによく事故を起こす状態です。例えて言えば車の運転です。車を運転するとたびたび事故を起こすとします。事故を起こす原因は運転手の運転に問題があるということです。イライラするような現実が多いのはあなたの心の運転に問題があるということです。心の運転が良くなれば事故はなくなりストレスも消えます。ストレスをためる原因のほとんどは心の問題です。ストレスとは心の問題と言ってもいいでしょう。例えば学校で先生に呼ばれて生活態度について指摘を受けます。これをストレスと感じるかどうかは実はその人の心の問題です。ある人は叱られた。落ち込むな。なぜひどいことばかりなんだと思いストレスを感じます。イライラするとまた乱暴な行動に走ることになり再び先生に呼ばれて指摘を受けるでしょう。悪循環です。しかしまたある人には自分の悪いところを教えてもらった。これを直せばもっと素晴らしい自分になれると喜びます。前向きに改善すれば先生からの指摘も少なくなりストレスも減っていきます。現実は同じですが現実の受け止め方によって意味が変わります。ある人はストレスと感じある人は快感を得ています。正反対の結果です。キーポイントは心の運転です。心の運転が上手な人は周りからの刺激をうまく受け止めます。むしろ快感に変えてしまうことができてしまいます。心の運転さえ上手になれば現実の受け止め方が変わります。今までイライラしていたことが少なくなりストレスも減るのです。心を上手に運転できるようになる。ストレスをためる人とためない人の30の違い。その4。ストレスをためている人は弱いものをいじめようとする。 ストレスをためない人は弱い者を助けようとする。ストレスをためる人は人を見た時に競争するぞと意気込みます。意気込むのはいいのですが、競争というのが引っかかります。相手をコテンパンに任すことで快感を得ようとしているのです。自分の勝利があらかじめ分かっています。いじめはその一種です。必ず自分が勝つと分かっていることだけをやっています。自分より弱い相手を見つけ、必ず自分が勝つことができるからと弱い者をいじめます。立ちが悪いのです。もちろん、勝つ側は気持ちいいことでしょう。しかし、いじめられる側は大変な思いをします。いい思いをするのは勝つ側だけに偏ります。こういう人は人から嫌われ避けられるようになり、さらに寂しい思いをする悪循環になります。いい思いをしたいがためにさらに弱い者をいじめて自分だけいい思いをしようとします。ストレスをためない人は弱い者こそ助けようとします。助けて笑顔になってくれることに喜びを感じて嬉しくなります。助けられた側も助けてもらっているのですからもちろん嬉しくなります。いじめは勝つ側だけしかいい思いをしませんが、協力は助ける側も助けられる側も嬉しくなります。これを続けていくとさらに良いことが起きます。協力してくれるあなたに対して印象が良くなり、たくさんの人から話しかけられたり、友人が増えたりしていきます。すると、今度はあなたが助けられることになるでしょう。いじめる側より、助ける側の方が絶対にかっこいいのです。協力の方がストレスが小さくなります。むしろ、協力はストレスを増やすどころか減らす生き方です。お互いにとって、プラスになる協力に生きる人がストレスが少なくて、ためない人なのです。競争より、協力する。ストレスをためる人とためない人の30の違い。その後、短期的に考えていると短期になる。短期的に物事を考える癖を持つ人は、おのずからストレスをためやすい体質となります。思ったような結果がすぐ得られないという短期的に考えているため、気持ちの変化も不安定になるからです。短い期間しか視野に入れていないため、いいことがあればすぐ喜び、悪いことがあればすぐイライラして気持ちが変化します。ストレスをためない人は、物事を長期的に考えている人です。少々うまくいかないことがあっても、長期的に考えていると、まあいいか、と前向きに考えることができます。例えば、親に叱られた時を考えてみましょう。短期的に考えている人は、まずイライラして親が嫌いになります。しかし、人生全体を見据えた長期で考えると、自分の悪いところを早い時期に指摘を受けたことがわかり、感謝に変わります。長期的に考えると、イライラがなくなり、感謝へと変わります。短期で考えていると短期になりますが、長期で考えていると気長になります。私には大学受験に失敗をして浪人をした経験があります。短期で考えると失敗になり落ち込みと絶望を感じます。しかし人生全体という長いスパンで考えてみると自分について考える素晴らしい機会であったことに気づきます。長期的に考えると現実のほとんどは素晴らしいことばかりに変わります。長期的に考えて気長になる。ストレスをためる人とためない人の30の違い。その6。今日を懸命に生きる人は賢く生きることができる。まあいいか。また今度やればいいか。次の機会にしよう。このように後回しにする癖はおっとりした性格を生み出します。喧嘩は少なくなりますし落ち着きにつながります。しかしちょっと罠があるのです。後回しにする性格は一時的にはいいかもしれませんが長期的に考えると危険なのです。人生は今日の塊です。今後回しにする癖は1日、1週間、1ヶ月、1年に及び、ついには人生全体にも及びます。一時的なストレス解消、緩和には効果のある後回しにする性格も長期で考えるとそうとも限らないのです。今は良くても後から苦労が増えてしまう事態へと変わってしまうからです。若い学生の頃に遊んでばかりいた人は社会に出てから苦労をします。今をだらだら遊んでばかりいたのでその時は良かったかもしれませんが、後からそのツケは返ってきます。しかし、学生の頃に一生懸命に勉強をした人は社会に出てから楽になります。勉強した量はコミュニケーションや仕事の具合に好影響を及ぼし、同期で入った人をすぐ追い抜き、出世も早くなります。人生は常に今の塊です。今を懸命に生きる癖は1日、1週間、1ヶ月、1年に及び、ついには人生全体にも及びます。全体を見据えた時、今日を懸命に生きた方が賢く生きることができるのです。懸命さイコール懸命さです。今を懸命に生きて賢く生きる。ストレスをためる人とためない人の30の違い。その7。お金で動くとストレスが増える。喜びで動くとストレスがなくなる。自分の職業を選ぶとき、お金で選ぶと苦労します。稼ぎの良さや儲けの大きさで職業を選ぶと遅かれ早かれ自分崩壊が起こります。お金のために自分を前へと動かしますが、やりたい気持ちがないことを無理やりする反発が起こり、心の中で戦争が起こります。お金のために仕事をしろ。という声と、やりたくないことはしたくない。という心の声が対立して言い争いになる。反発に苦しむことになりストレスも増えます。お金を基準に仕事を選ぶと稼ぎは良くて一時的に楽はしますが長期で見て苦しくなります。 ストレスに苦しむのはもはや時間の問題です。本当は自分の好きなことを基準に仕事を選ぶことが一番自然です。やりたい気持ちがあるという心の声と好きなことをしてお金までもらえるという心の声が共鳴するからです。自分が好きなことをすれば喜びが得られます。楽しいから長続きして嬉しいからもっとしたくなります。もちろんお金は十分に稼げないかもしれませんが、ずっと続けていくうちにプロになります。最初は苦しくても後になるほど楽になるという構図が出来上がります。プロになるほど後からお金も稼げるようになる好循環になるのです。ストレスとの付き合い方は常に長期で考えることです。視野を狭くして一時的によくは見えても長期で見て後から大変なしって返しを食らいます。苦しいから短期的な解決方法に頼ると最初は気持ちよくても後から取り返しのつかないことになります。本当は漢方薬のような解決が望ましい。なかなか効果は現れないけど確実に体の中から改善させる方法の方が本当の治療になるのです。喜びを原動力にする。ストレスをためる人とためない人の30の違い。その8。素直正直が一番疲れない。松下電器創設者のである松下幸之助氏は素直正直がビジネスでは大切だと言っています。素直正直が無駄なやり取りをなくし、コミュニケーションの誤解を減らし、本来のビジネスに集中できると言っています。一度嘘をついてしまうと、その嘘の辻褄合わせに気を使わなければなりません。嘘だとバレれば信用を失いますから、バレないように話の辻褄を合わせます。松下氏はこれが無駄と言っています。必要のないところにエネルギーと時間をかけてしまうほど無駄なことはない。初めから素直正直なら嘘を作ろう必要はなくなるはずだということです。自分をよく見せたり、見栄や体裁を考えたりするばかりに嘘をついてしまうことがあります。その時はうまく流すことができても、嘘を突き通し続ける労力を考えれば、初めから正直に話しておく方が無駄がないのです。話を聞いた相手は嘘のない会話をしたいと思っています。嘘のない話は話の内容も濃くなるため、仲良くなりやすいという効果もあります。正直、素直になる。ストレスをためる人とためない人の30の違い。その9。相手と話す前に、まず自分と話をしよう。自分でも何を言いたいのかわからなくなってきた。ごめん、話がそれちゃった。話がごちゃごちゃになってきた。まとまりのない話はストレスになります。相手にとっても、自分にとっても、理解と誤解に苦しみ、歯切れが悪くなります。原因は自分ときちんと話をしていなかったからです。相手と話す前に、本当は、まず自分と話をしておかないといけません。言いたいことをはっきりまとめていないと、コミュニケーションもうまくできません。自分の話をまとめていないうちから話しかけると、大抵話がもつれます。自分でも何を言っているのかわからなくなり、相手も自分も疲れます。数学の文章問題がなぜ難しいのかというと、何を意図しているのかわからないからです。出題者がわかりにくく遠回しに問題を出して、回答者に悩ませようとしているから、数学の文章問題は難しく感じます。テストならまだわかりますが、日常の会話までそうしては大変ですね。自分と話をして、言いたいことをまとめてから話しかけることが、お互いにとって一番ストレスが小さいのです。言いたいことをまとめてから話しかける。ストレスをためる人とためない人の30の違い。その10。ストレスをためる人は受け止める。ストレスをためない人はバネにする。明日も仕事だ。疲れたな。こんなにたくさん宿題がある。大変だ。ストレスをため込む人の特徴はストレスをありのまま受け止めていることです。そのままを受け止めていますから刺激も大きく感じます。ある専門家はストレスをためないコツは気にしないことと言います。それは言われなくてもわかっています。気にしないことがすぐできれば苦労はしません。気にしたくなくても気にせざるを得ない状況だから困っているのが私たちの本音です。では本当のストレスをため込まずにうまく世間を渡るためにはストレスとどう付き合えばいいのでしょうか。バネにすればいいのです。ストレスをバネにして大きく飛躍すればストレスを吹き飛ばす効果もあります。仕事や勉強においてもプラスアルファの力を発揮できます。もちろん大きすぎるストレスは良くありませんが、適度なストレスは友人のように付き合うことが大切です。適度なストレスはバネになります。バネにする付き合い方が現実的です。体の免疫作用はストレスをバネにしているから強くなります。体内に入ってきた菌を抵抗にして菌と戦う免疫力を高めているから体内のバランスを保つことができています。気にしない、無視しようと強がっていると病に倒れます。ストレスをバネにして自分の力に変えましょう。ストレスのおかげで自分を高めることができるのです。ストレスは溜め込まずバネにする。ストレスをためる人とためない人の30の違い。その11。ストレスをためる人は後回しにする。ストレスをためない人は今すぐに行う。ストレスをためる人は仕事や勉強をいつも後回しにしているということです。後回しは楽に思えます。楽に思えるからほとんどの人が面倒なことは後回しにしてストレスを回避しようとします。 ストレスを溜め込む人はストレスとの上手な付き合い方だと勘違いしています。本当は後回しにすればするほどストレスが溜まっていくという事実があるのです。まだやっていないのか。今まで何をしていたのですか。早くしろ。ぐずぐずしていたばかりに叱られた経験はありませんか。後回しにすることは他人からの評価が下がり、叱られたり叱られたりします。その方がストレスが大きくなってしまうのです。一時的にストレスから逃れることはできても、溜めた分のストレスの波が後から押し寄せてきます。初めにあったストレスが倍以上に大きくなって帰ってきます。だからストレスを溜める人はいつも後回しにするという効率の悪い習慣が癖になっています。嫌な仕事、面倒なことほど今すぐに行うことがストレスを少しでも小さくさせる工夫です。早く終わらせれば早く忘れることができます。後回しにしているとやらないといけないと頭の中で何度も反復しなければならなくなり、それが疲れに変わります。今すぐという習慣は行動が早いだけでなく、人からの評価も高くなります。あの人は言われたことはすぐやるタイプだ。あの人は行動力がある、スピードがある。仕事が早くなるだけでなく、評価も高くなり、昇進も早くなります。ストレスとの上手な付き合い方は今すぐという行動習慣なのです。面倒なことほど今すぐ片付ける。ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い、その12。考えてもわからないことはすぐ答えを聞いてもいい。支援を晴らすという言葉を聞いたことがありますか。自分が受けてきた苦しみを後から来る人間にも同じような苦しみを味わわせようとする個人的な恨み解消のことを言います。ストレスは関係ないようですが、実は関係があるので整理してお話しします。ストレスを溜める人は自分でわかるまで考えることがいいことだと思っています。また教育者においても、わかるまでとにかくずっと考えさせようとする教え方をする人がいて残念に思います。こういう状態では実は学力が伸び悩みます。確かに考える力はつくことでしょうが、単なる綺麗事です。わからないことはいつまで経ってもわかるはずがありません。自分の理解を超えたことをわかるまで考えるということほど効率が悪く、ストレスのたまる話もありません。小学生が微分積分の問題をわかるまで考えようとしても、いつまでもわかるはずがありません。わからないことは正しい解き方を学ぶ方が先決です。わからないから教えてくださいとすぐ解き方を教えてもらえればいいのです。考えてわからないことはわからないのですから、答えを見た方が、そうか、こうすればいいんだと理解できます。わからないところをすぐ教えてあげた方が成長が早いのです。しかし現実では、小学生に対して微分積分のような問題をわかるまでずっと考えさせようとする教育方法が多いのです。そういう教え方がかっこいいと勘違いしている教育者さえいます。問題はわからなければすぐ答えを教えてもらえればいいのです。これを引き継ぐと言います。現代でこれほど科学技術が進歩できているのは、過去の技術を引き継いでいるからです。知っていることを惜しみなく次の世代へ伝え、わからないことは教えてあげる優しさがあるからこそ進歩していきました。もし次のような考えならどうでしょうか。分かったことを次の世代にそう簡単には教えてあげない。私たちと同じように苦しみを味わいなさい。そうしたら教えてあげる。こうした恨みを晴らすような教え方、教育方法では科学技術は停滞したままになるでしょう。分かったことは次の世代に惜しみなく伝え、分からないことは一緒に考える姿勢があるからこそ引き継がれ進歩します。学力の向上、成長においても分からないことは教えてもらえばいいのです。また教えてあげればいいのです。考えても分からないことはすぐ答えを聞いてしまえというのは、だらだらした考え方ではありません。ストレスが小さくなり、成長が早くなる鉄則です。分からないことはすぐ聞いてしまう。ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い、その13。タバコはイライラを減らすどころか増やしてしまう。ストレスを溜めない体質になるために、タバコは吸わないことです。皆さんにとってすでにご存知でしょうが、改めて話をしたいテーマです。タバコを吸っていると健康に害を及ぼすだけでは終わりません。お金がかかります。仕事中なら席を外す時間が長くなります。タバコの煙は周りの人に迷惑をかけてしまいます。アメリカでは喫煙者は自己管理能力がないとみなされ、評価に影響すると言われます。ストレスとタバコは太いつながりがあります。タバコを吸わないとイライラすると言います。しかしそもそもタバコを吸わなければイライラすることはありません。タバコを吸うとストレスが解消されるという声もありますが、信じなくても構いません。本当は体に悪いと分かってはいるが、喫煙を少しでも正当化させたいための言い訳です。ストレスを受けにくい体質へと改善する気持ちが本当にあるなら、禁煙こそ最初に手をつけるべきところ。体調が良くなり、気力もみなぎりやすくなります。心と精神が安定して気持ちが落ち着きます。余計な出費が減り、お金が貯まりやすくなります。いつもより食事を美味しくいただけるようにもなります。すべてにおいて改善されます。喫煙者はタバコをやめる努力をしましょう。タバコ禁止令を出す。ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い、その14。マイナスの感情は開き直ることで克服できる。 嫌だな、と思っているときには自分の心で苦しみを感じている状態です。まだ起こってもいない現実を自分の頭で妄想を膨らませています。こういうときに膨らませる妄想は大抵悪い方向です。嫌だな、と思うくらいですから自分にとって都合の悪いように考えます。この嫌だな、と感情も思い続ければ思ったより大きなストレスへと変わります。肉体的には何も傷はついていませんが、精神的に少しずつ傷をつけている状態です。傷が浅いうちに何とか対処できる方法はないのでしょうか。触ることも見ることもできない感情に対して良い対処法はないのでしょうか。私も実践している良い方法があります。開き直りです。開き直りというのは今の感情を180度回転させるということです。悪い方向へと考えていてもいいことはありませんから思い切って逆をします。開き直りとは嫌だなと思ったことは自分から進んでやりに行くということです。逃げたい出来事を自分から進んで追いかけていくということです。その出来事に対して体当たりすればいいのです。水口くん、ちょっと頼みたい仕事があると言われたとき嫌だなと思いそうになります。そうなれば開き直り、むしろ自分から今すぐやりますと乗り気になります。乗り気にならないと嫌だなという感情をいつまでも消すことはできないのです。よし、思い切って立ち向かおうと開き直ればマイナスの感情はプラスの感情へと一瞬で変わります。180度開き直ればマイナスの感情がプラスへと変わります。どんなに暗い闇の状態でも180度ひっくり返せば明るい光になります。嫌だと思うことは開き直って体当たりしてしまう。ストレスをためる人とためない人の30の違い、その15。喧嘩をした相手とはできるだけ早く仲直りすること。些細なすれ違いから言い争いになったり喧嘩へと発展してしまったりすることがあります。私も喧嘩をした経験があるのでよくわかりますが、一度喧嘩をした相手とは顔を合わせたくなくなります。目の前に現れても視線をそらして避けたくなります。このように考えると、喧嘩はその時だけのトラブルではありません。一度喧嘩してからはその人に対してずっと苦手意識を持ち、逃げるような生活を送らなければならなくなります。私はこれを逃亡生活と呼んでいます。喧嘩というトラブルを犯してほったらかしにしたばかりに、逃亡者のようにビクビクしなければならなくなります。うまく顔を合わせず会話をしないように逃げたとしても、どこかでばったり会うのではないかと怯えながらの生活です。これほど居心地の悪い生活はありません。苦手、怯え、恐怖、不安という感情は一つ一つは小さな感情でも積み重なれば大きなストレスへと変わります。逃げれば逃げるほど追いかけてくるのです。罪を犯した人間が逃亡し、いつか警察に見つかるのではとビクビクした生活に似ています。なら進んで自首すればいいのです。自首すれば逃げる苦労がなくなります。その上、刑も軽くなります。これはどういうことかというと、仲直りをしましょうということです。仲直りをすれば逃げる苦労がなくなります。刑も軽くなります。喧嘩をしてしまい苦手意識を持っている人とはできるだけ早く仲直りをしましょう。仲直りをすればあっという間にマイナスの感情から解放されます。喧嘩をした相手とは謝って仲直りをする。ストレスをためる人とためない人の30の違い、その16。ストレスをためる人は仕事をするために休まない。ストレスをためない人は仕事をするために休む。ストレスをためやすい人は休むことはいけないことという思い込みがあります。休憩している姿を人に見られないようにします。休憩していないような仕事を見せようとします。昼休みにデスクで寝ている人を見るとサボっていると考えます。睡眠時間が8時間という人がいれば寝すぎだ、甘えた生活を送っていると非難します。今度休暇を取っていいですかという人がいると、休む暇があるなら仕事しろと思います。休憩とはサボることだと考えています。ストレスをためやすい人にある典型的な考えです。命にも関わる危険な考え方です。一方、ストレスをためない人は休憩も仕事の一つと考えます。本来は休むことも仕事の一部です。休憩という仕事によって体力が回復します。十分に休憩するからしっかり仕事ができるようになります。3時間しか眠っていませんという人がいれば仕事をサボっていると考えて差し支えはありません。3時間しか寝ていなければ仕事の品質も低下するでしょう。日勤帯に仕事をするために夜はしっかり休む仕事があります。休憩に対して罪悪感は不要です。疲れた時は堂々と休みましょう。しっかり休憩をするからしっかり仕事ができるようになるのです。休むことに罪悪感を持たないようにする。ストレスをためる人とためない人の30の違い、その17。ストレスをためる人は我慢で乗り切ろうとする。ストレスをためない人は協力で乗り切ろうとする。大きな仕事を任された時、ストレスをためやすい人は自分一人で乗り切ろうとします。我慢、忍耐、辛抱という言葉が大好きです。眉間にシワが寄っている状態が頑張っている状態だと思います。評価されそういう人間にならなければと意気込みます。 しかし、この考え方で本当に何でも乗り切れるのでしょうか。人間には限界があります。100キロのバーベルは筋力を鍛えればいつか持ち上げられる日が来ることでしょう。しかし、1トンものバーベルになれば人間が持てる限界を超えています。どんなに筋トレをしたところで不可能です。我慢、忍耐、辛抱が好きな人はできないことをいつまで経っても一人でやろうとします。だから成長が停滞します。ストレスもたまる一方です。自分一人ではどうしようもないという世界があるのです。こういう時には他の人からの協力を求め一緒に持ち上げればいいのです。一人個人の力は小さくても協力すれば1トンものバーベルを持ち上げられるようになります。その方が結果としてストレスも小さくなります。100キロのバーベルも一人の人間が筋力を鍛えて持ち上げようとしなくても3人で協力すればすぐ解決できることです。早くてストレスが少なくなる解決法は我慢より協力です。問題は我慢より協力で解決する。ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い。その18。生活のリズムが一定だからストレスも小さくなる。私はいつもストレスの少ない生活のために生活のリズムを大切にしています。特に起きる時間と寝る時間は徹底的にいつも同じ時間に設定しています。もちろん仕事や週末などは多少のズレはあるものの、大抵いつも同じ時間に起きて同じ時間に寝るようにしています。よほどのことがない限りこのリズムは崩しませんし、崩したくはありません。このリズムが崩れると一日全体も一緒に崩れてしまうからです。起きる時間と寝る時間が不安定ならストレスになります。明らかな睡眠不足の中で自分を叩き起こしたり、眠くもないのに無理やり寝ようとしたりするのはストレスです。もちろん睡眠不足になれば日中はぼーっとして仕事や勉強に集中できなくなります。日中にしっかり仕事をするためにその基本となる起きる時間と寝る時間はいつも同じ時間に整えています。波のようにリズムは一定にさせたいのです。この一定のリズムを保っていると心も体もリズムが良くなり生活バランスを保つことができるようになります。いつも同じ時間に起きているからこそ体が自然と目覚めるようになり早起きもできるようになります。いつも同じ時間に寝ているからこそ自然な眠気がやってきて自然に寝ることができます。十分な睡眠が取れれば起きている間仕事や勉強に集中することができるようになります。起きる時間と寝る時間は仕事、勉強の質に深く関わる基盤なのです。起きる時間と寝る時間をいつも同じにする。ストレスをためる人とためない人の30の違い。その19。おしゃべりな人はストレスをためにくい。声を出せばストレスも出るという法則があります。カラオケに行って歌うとすっきりするのは声を出すからです。さすがに学校や会社で歌ってストレス発散というわけにはいきませんが、似たようなことはできます。簡単なことです。会話をすればいいのです。会話をすればそれだけで声を出せます。コミュニケーションを交わすほど声を出す量、回数ともに増えていき、同時にストレスも発散できるのです。それだけでなく、会話が密になると人間関係が良くなります。誤解やすれ違いも少なくなるという作用まで期待でき、結果としてストレスをためにくくなります。おしゃべりな人はストレスをためにくいというわけです。ストレスによる障害は女性より男性に多い結果が出ています。男性の方が無口で、女性はおしゃべりな人が多いため、結果としてストレス発散にも影響が出ているのです。ストレスをためない人はコミュニケーションの量が多いことが特徴です。いつもうるさい人は大変だ。忙しい。死にそうだと言っているにもかかわらずなかなかダウンしません。大変だと口にするたびにストレス発散しているからです。それよりいつも無口で真面目にしている人ほどある日突然ストレスで倒れたり鬱になったりするのです。ストレスをためる人はコミュニケーションの量が少ないことが特徴です。会話をせずに一人で仕事をしようとします。自分では大丈夫だと思っても知らないうちにストレスが溜まっています。ストレスをためないために会話の量を増やすことです。仕事中に無駄なおしゃべりはいけませんが、業務に関する会話ならいいでしょう。仕事中にストレスが溜まりますが、一方で仕事中にストレスを発散できるのです。わざと会話の量を増やしてストレスを発散する。ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い。その20。ルールを先に考えすぎると挫折する。しながらルールを覚えると楽しくなる。私は中学の時に野球部に所属していました。新しい部員が入って自分には向いていないとすぐ辞める人もいれば、意外な人が長く続き好成績を上げることがあります。人は見かけによらないと言いますが、すぐ辞める人と長く続く人にはある共通点を発見しました。野球が得意になる人のパターンはルールは意識せず、とにかくまず始めていることです。もちろん野球にはルールがたくさんあり、どれも大切なのはわかりますが、あまりルールについては深く考えていません。楽しそうだな。どんな感じなのだろうという好奇心から軽い気持ちでトライします。ではルールをどう覚えていくのかというと、しながら覚えていくというパターンです。実際に体を動かして経験を伴いながらルールを覚えます。これが野球が得意になる人の共通点です。逆に野球に挫折する人のパターンは、まずルールを覚えてから始めようとすることです。 ルールの通りにしなければならない。ルールを知らず他のメンバーに迷惑をかけてはいけない。そうした気持ちが大きすぎて全てのルールを徹底的に覚えようとします。そのため、なかなか行動ができずに二の足を踏みます。野球のルールばかり覚えていくうちに次のようなことを考え始めます。これほど複雑なんだ。こんなにたくさんルールがあるのか。自分には向いていないな。まだ始めてもいないうちから野球をした気になり、行動する前から自分には無理だ、向いていないと結論を出しているのです。どんなジャンル、スポーツ、仕事でもそうですが、楽しいと苦労の両方があります。ルールを先に考えすぎると、楽しいという気持ちより苦労というストレスの方が先に出てしまい、目立ってしまいます。マイナス面ばかりを見てしまい、つまらない、苦労、大変と思い込んでやめてしまうのです。ルールは後から覚えていいのです。まず、楽しむことが何より大切です。その楽しさや面白さを体感して経験しながらルールを一つずつ覚えていけばいいのです。ルールはしながら覚える。ストレスをためる人とためない人の30の違い。その21。楽しさや面白さは自分から積極的に見つけていく。ストレスを感じるのはマイナス面ばかり見ているからです。あなたが嫌だな、辛いなと思っているのはマイナスの部分だけを集中して見ているからいけないのです。現実を変えるのではありません。見方を変えましょう。あなたの見方が変われば現実は変わります。友人と一緒に映画を見に行ったとき、あなたは面白いと感じても友人はつまらないと感じていたことはありませんか。見ている映画は全く同じはずなのに、なぜ違いが出てくるのかというと、見方に違いがあるからです。つまらないと感じるのか面白いと感じるのかは見方の違いです。映画評論家の淀川永春さんはどんな映画も素晴らしいと言います。彼はどんな映画でもここがいい、ここが魅力です、すごいですねと素晴らしい点を褒めながら解説します。それは彼が積極的に素晴らしい点を見つけているからです。自分から楽しもう、見つけようとする人が本当に楽しみを見つけていきます。つまらない人はつまらないところばかりを見ているからいけないのです。ダメなところ、残念なところばかりを探して見ようとしているから本当につまらなくなります。楽しむ人は映画の素晴らしい点や楽しいところを自分から積極的に見つけようとしています。映画が楽しくなりワクワクするのです。大切なことなのでもう一度言いますが、ストレスと感じるのはマイナス面ばかり見ているからです。見方を変えれば全く現実は変わります。絶対にないと思っているのは先の映画の例と同じようにつまらないところばかりを見ている状態です。楽しいところや面白いところは自分から積極的に見つけていくのです。あなたが今直面しているストレスからいいところを見つけていきましょう。自分から楽しいところを見つけていく。ストレスをためる人とためない人の30の違い。その22。もつれた糸をほどくために一旦休憩を入れる。糸を結んでいるときにもつれができることがあります。大抵こういうときにはもつれた糸をほどこうとすると余計にもつれます。もつれるとイライラします。イライラした状態でもつれをほどこうとすると大抵の場合余計にもつれます。心に余裕のない状態でもつれを解こうとしても逆効果です。このもつれをほどくために頑張るのではなく、逆に一旦ストップさせてみることです。もつれた糸を解こうとさらに一生懸命になると余計にもつれます。まず一旦ストップさせて一呼吸入れます。すると精神的に落ち着きを取り戻し余裕が出てきます。もう一度もつれた糸を見ればどこが原因でもつれているのか冷静に見ることができるようになります。ゆっくり確実にもつれを解けるようになるでしょう。人間関係でも同じです。人と人とがもつれているときに無理をして仲直りをしようとすると余計に仲が悪くなるときがあります。お互いに心の余裕がない状態であり冷静に見られないからです。イライラしているときにもつれた糸をほどこうとすると余計にもつれてしまう状態と同じです。こういうときにはどうすればいいのでしょうか。一旦完全に止めてしまうのです。完全なる休憩、休み、ストップをしてまず自分を取り戻します。落ち着きを取り戻してから人間関係を見直すと、何が原因なのかどうすればいいのかが見えてくるようになります。もつれは休憩を入れてからほどく。ストレスをためる人とためない人の30の違い。その23。海外旅行で自分をリセット。私は海外旅行が大好きです。旅行にはお金がかかるためいつでも行けるわけではありませんが、ストレスが溜まって疲れた時ほど行きたくなります。自分をリセットしたくなるからです。自分をリセットしたい時は海外旅行がうってつけです。海外旅行に何の関係があるのかというと、何の関係もありません。何のためにするのかというと、自分を空っぽにしてしまうためにです。全く自分の価値観をひっくり返してしまうのです。見たことも聞いたことも体験したこともない生活に触れると、人間は自分を一度リセットしようとします。自分を180度ひっくり返して中に入っているものを取り出し、空っぽにして心を入れ替え、やり直しをしようとします。リセットすると不思議なことに次からうまくできることがあります。押し入れの中がごちゃごちゃしているのは様々な荷物でいっぱいになっているからです。 ごちゃごちゃでぎゅうぎゅうになっている押し入れをそのまま整理することもできますが、もっと賢い方法があります。こういう時には押し入れに入っている荷物を全部出してから整理をやり直した方がいい。海外旅行にはそんな自分という押し入れに入っている荷物を全部出す効果があります。自分を180度ひっくり返すと自分の中に入っている常識、文化、価値観がひっくり返って落ちて出てきます。ひっくり返った時に自分の中にあるストレス、苦労、悩みも一緒になり落ちて外に出てきます。吐き出すということです。新しい世界の中で空っぽになった自分に常識、文化、価値観は入れ直します。この瞬間がたまらなく気持ちいい。悩みが軽減された状態でもっと視野が広くなった自分に生まれ変われます。新しい体験をすると人間は生き生きします。元気が出てきます。自分をリセットしたいなら海外旅行が効果的です。海外旅行で自分をリセットする。ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い。その24。流れが悪くなった時、ストレスを感じ始める。肩が凝るのは、肩の血液の流れが停滞しているからです。渋滞が起こるのは、車の流れが悪いからです。人間関係が悪くなるのは、会話が不足しているからです。ストレスを感じるのは、生活における流れが悪くなった時です。流れが悪くなると、ストレスを感じ始めてきます。ストレスを軽くするポイントは、この流れを良くすることにあります。肩が凝った時には、肩を揉んでもらいますよね。揉んでもらうと、血液の流れが良くなり、肩こりが緩和されます。同じように停滞しているあなたの生活も外部からの刺激によってほぐしてもらえばいいのです。外部からの刺激って具体的には何？新しいことを経験するのです。新しいことなら全てがあなたをほぐすための刺激になります。例えばニュースです。ニュースはニュー、新しいの複数形です。ニュースがなぜ古今東西人気があるのかというと新しいからです。新しいことを見たり聞いたり経験するとその刺激が自分をほぐして柔らかくなり流れが良くなる効果があります。毎朝自然とニュースを求めてしまうのは新しい刺激によって自分の気の流れを良くしたいからです。ニュー、新しいに触れると気の流れが良くなります。新しいことといえばニュースだけではありません。新しい経験、新しい人との出会いなど初めての出来事なら全てが刺激になります。ストレスを感じ始めるのは流れが悪くなった時ですから流れを良くするために新しい経験を求めればいいのです。気の流れを良くするために新を経験しに行く。ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い。その25。ストレスの多い人は完全を求める。ストレスの少ない人は適当を求める。完全を求める人は必ずストレスが溜まります。完全は終わりがないからです。終わりがないから延々と努力することになり苦労します。完全を求める必要はありません。本当の完全は適当です。ストレスの少ない人は完全ではなく適当を求めようとします。適当こそが一番適当であり、完全だと知っているからです。私は自分の発信したい言葉を完全には話し切らないようにしています。完全に話し切ってしまうと読者が考えなくなるからです。不足している言葉や説明は文章を読んでいる読者が補完して実生活の中で体験していただきたいのです。そのためにあえて完全ではなく適当な文章を書いています。完全を求めると相手のためにならないどころか自分まで疲れます。100% を求めようとすると強いストレスがかかってしまい満足のいく作品を作ることができなくなります。私はいつもまあこの辺でいいかという軽い気持ちと適当さで文章を書いています。自分にもストレスが少なくなり読者にとっても考えてもらえるチャンスを与えることができるため完全に近くなるのです。適当にした方が完全になるのです。適当にしてしまう。ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い。その26。ごちゃごちゃした部屋は心もごちゃごちゃになる。すっきりした部屋は心もすっきりする。なぜこんなに疲れがたまるのだろうか。そういう時は自分の部屋を振り返ってみましょう。仕事や勉強で疲れることはあっても本来自分の部屋で癒されるものです。自分の部屋は心を落ち着かせ癒されるためにあります。疲れが取れないのは本来癒しの機能がある自分の部屋に何か問題があることが多いのです。ゴミが落ちている床。雑誌や新聞で散らかっているテーブル。整理されていない本棚。台所にある洗い残しの食器。一つでも当てはまる節はありませんか？ごちゃごちゃした部屋は疲れやすい部屋です。汚いゴミを見ると嫌な気持ちになりますね。それだけのことです。整理整頓されていない部屋は癒されるどころか余計に疲れが溜まってしまいます。ごちゃごちゃした部屋は心もごちゃごちゃになります。こういう時にはまず自分の部屋の掃除から始めればいいのです。掃除をして整理整頓をすれば必ず心も変わります。青空を見るとスッキリするのは何もないからです。同じようにすっきりした部屋は心もすっきりします。ストレスが溜まったらまず部屋の掃除から始めるのです。ストレスが溜まったらまず部屋の掃除をする。 ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い。その27。負けると分かっている戦いには逃げるという選択が最適。どうしても処理しきれないストレスがあるときには逃げる手もあります。最終手段ですが、使っていけないわけではありません。むしろ適切に使っていけば自分をストレスから守るための大切な手段になります。RPG をしたことがあれば分かると思いますが、必ず逃げるという選択肢がありますね。逃げるという選択肢のない RPG ゲームは見たことがありません。自分の体力や精神力を考慮して戦う前から負けると分かっている戦いには逃げる手段が最適です。ゲームの中で逃げる選択ができる人でも現実では逃げる選択をしてはいけないという守りに縛られている人がいるのです。どんなに頑張ろう、立ち向かおうと思ってもやはり人間には限界があります。もう自分には無理だと早い段階で分かれば傷が小さなうちに逃げる手段を使いストレスから回避するのです。弱いから逃げるのではありません。本当は C から逃げるのです。RPG ゲームで逃げる手段を適切に使わなければ、どこかの戦いで必ずいつか力尽きます。弱い人は頑張ろうという意地を見せて、いつまでも立ち向かおうとします。無理をして立ち向かおうとするから限界に達して、ある日気持ちが折れてしまいます。鉄の棒は硬いように思えますが、折れる時には一瞬で折れます。負けると分かっている戦いからは逃げる。ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い。その28。質より量をこなせばストレスがなくなる。私が中学生3年の時の担任は岡田先生という男の先生でした。普段はとても優しいのですが、怒った時にはとても怖くなる先生です。その岡田先生が考え出した学級全体のルールの一つに当番というものがありました。男女がペアになり日替わりで今日の当番をします。黒板を消したり掃除をしたり朝の挨拶、終わりの挨拶を一括でまとめる役です。日替わりの学級委員に近い形式です。そんな当番で最もみんなが嫌がることが一つありました。スピーチです。学校の6時間目が終わり、終わりの挨拶をする際、みんなの前でスピーチをしなければならないというルールがありました。内容は何でもいいのですが、最低1分間は必ず話し続けなければならないというルールがありました。私はこれが初め嫌でたまらなかったのです。私だけでなく、みんなそれを嫌がっていました。シーンと静まり返った教室の中、みんなの前でのスピーチはまさに緊張一色です。初めは手足が震えていた経験を覚えています。スピーチ時間は最低1分とはいえ、慣れていないうちはこの1分すら長く感じるものです。当番の関係から約2週間に1回みんなの前でスピーチという機会が与えられます。当番で順番通りに回ってきます。これを3ヶ月ほど繰り返していく頃から変化が見られ始めました。緊張がだんだんなくなったのです。初めは手足が震えたスピーチも3ヶ月を過ぎれば慣れてきて半年を過ぎれば緊張が感じられなくなるのです。何度もスピーチを経験することで慣れができてくるからです。1年経つ頃にはどうすれば緊張できるのか考えてしまうほどでした。岡田先生は大切なことは慣れることなんだと私たちに教えてくれていたのです。自分には無理だと思っていた手に汗握るスピーチがそうであるように数をこなせば緊張もストレスさえも減っていきます。質の問題ではなく量の問題です。たくさんの数をこなして量を経験すれば緊張がなくなりストレスもなくなります。岡田先生は中学3年の私たちに大切な世渡り術を体感させてくれていたのでしょう。それは教えてわかることではなく考えてわかることでもありません。実際に自分たちがそういう経験をして体感することで理解してほしかったのだと思います。わざわざ私たちにスピーチの機会を定期的に与えてくれていたのでしょう。私は今でもみんなの前で話をするのが得意ですが、その発端は中学3年の頃に経験した大量のスピーチに由来しています。当時の経験をきっかけに慣れてしまいました。スピーチに緊張する人を見ると必ずその人は経験が少ないことが共通しています。いかにうまく話そうかとばかり考えています。スピーチでは質より量がポイントなのです。いかにうまく話そうかと考えるより下手でもいいからたくさんの経験をこなします。すると慣れのおかげで余裕が出てきて結果としてうまさにつながります。ストレスは量の問題や回数の問題をはじめとする慣れの問題なのです。経験を増やして慣れてしまう。ストレスをためる人とためない人の30の違い。その29。競争に熱くなっても自分のペースを崩すことだけはしないこと。マラソンでは自分のペースを崩した時が負けにつながると言われます。走っている最中他の選手に抜かれそうになると追い抜かれてなるものかとつい力がいります。まだまだついていける。自分にはできるはずだ。あんな人に抜かれたくない。多少の速いペースなら本人の成長につながるでしょう。しかし明らかに自分の限界を超えた速いペースについていこうとすると今度は自分の限界を超えます。本来の自分のペースを崩した時自分も崩れます。バランスが崩れ、息切れを引き起こしたり、体力を使い果たしたりして、途中で棄権する結果につながります。ストレス管理では、自分の限界を知り、きちんと限界を守ることが大切です。できると思っていることでも、自分の限界を超えたペースでは、実現が難しい。世の中には多くの競争があります。 自分を超えたペースについていこうとすると無理が生じて途中で棄権する可能性が出てきます。かっこつけようとする人ほど無理をして速いペースについていこうとします。息切れて倒れてしまう。無理をして頑張ろうとすればするほど強引な状態になり、余計な摩擦やトラブルを生みます。競争に熱くなるのはいいですが、自分のペースまで崩すことはありません。常に自分のペースを守ること、自分のペースがベストペースです。競争につられて自分のペースを崩さないようにする。ストレスをためる人とためない人の30の違い。その30、調子に乗るなを信じてはいけない。うまくいっている人たちを見てこういうことを言う人がいます。調子に乗るな、調子に乗っていると偉そうに見え羨ましいからそういう嫌味を言います。しかし本当は調子には乗った方がいいのです。調子に乗れば体力を使わずストレスも少なく、その上短時間で大きな前進ができるからです。調子に乗るイコール波に乗るという状態です。波乗りサーファーは波に乗っているからぐんぐん前へと進めます。波に乗っているだけですから、波という自然の力に押されるだけです。体力も必要なくストレスもありません。自分の力に波の力も加わった最高潮の状態ですから、自分の限界を超えたスピードで前へと進めます。それが調子に乗るという状態です。不調どころかむしろ好調です。ベストの状態ですから止める必要はありません。調子に乗るなではなく調子に乗れと話しかける方が適切なのです。調子が出てきたと思ったらもっと調子に乗ってしまいましょう。乗っている時に進めるだけ前へと進んでおく方がいいのです。調子に乗る。ストレスをためる人とためない人の30の違い。まとめ。その1、漢方薬的療法で本当の改善をする。その2、ストレスの大半は肉体より精神的であることに気づく。その3、心を上手に運転できるようになる。その4、競争より協力する。その5、長期的に考えて気長になる。その6、今を懸命に生きて賢く生きる。その7、喜びを原動力にする。その8、正直素直になる。その9、言いたいことをまとめてから話しかける。その10、ストレスは溜め込まずバネにする。その11、面倒なことほど今すぐ片付ける。その12、わからないことはすぐ聞いてしまう。その13、タバコ禁止令を出す。その14、嫌だと思うことは開き直って体当たりしてしまう。その15、喧嘩をした相手とは謝って仲直りをする。その16、休むことに罪悪感を持たないようにする。その17、問題は我慢より協力で解決する。その18、起きる時間と寝る時間をいつも同じにする。その19、わざと会話の量を増やしてストレスを発散する。その20、ルールはしながら覚える。その21、自分から楽しいところを見つけていく。その22、もつれは休憩を入れてからほどく。その23、海外旅行で自分をリセットする。その24、気の流れを良くするために新を経験しに行く。その25、適当にしてしまう。その26、ストレスが溜まったらまず部屋の掃除をする。その27、負けると分かっている戦いからは逃げる。その28、経験を増やして慣れてしまう。その29、競争につられて自分のペースを崩さないようにする。その30、調子に乗る。